どうぞヨハネの福音書、ヨハネの黙示録、毎回間違ってますね。ヨハネの黙示録20章をお開きください。すでに私たちは主イエス・キリストの地上再臨にまつわる出来事を学んできました。続けて主がこの地上に帰って来られた後に一体何が起こるのか、そのことを今日もご一緒に見ていきたいと思うわけです。イエス様がこの地上に生徒たちを伴ってクリスチャンたちを伴って帰って来られるときに、まずサタンが捕らえられるんだということを見ました。人々を惑わし続けてきたサタンがこの千年の間捕らわれて、そのような働きを自由に行うことができなくなるんだということを見ました。そして御言葉を私たちに第一の復活に預かる者たち、大変な祝福に預かっている人たちの話を教えてくれました。彼らはキリストと共に裁きを行う者たちであるって。旧約やまた新約や観難時代の生徒たち、救いに預かっている者たち、そして十二使徒がそれに当たる人たちであるということを我々見てきました。この人たちはキリストと共に裁きを行うわけですが、裁きを行う対象というのは肉体を持ってこの千年王国に入ってきた人たち、千年王国の間にあって肉体を持っている人たち、そういう人たちに対する裁きであるということも我々見てきました。第一の復活、この復活に預かる者たちは祝された者であると。なぜなら彼には永遠の祝福が与えられたからって。罪の許しを主は彼らに与えられただけじゃありません。主と共に千年王国に入り、そして永遠をイエス様と共に過ごすことが約束されている。まさに永遠の祝福に彼らは預かった。だから第一の復活に預かる者は幸いな者たちと。第二の復活について今日我々見ることできませんけれども、そのことも御言葉が教えるわけで、彼らは祝福に預かるどころか永遠の呪いのもとを歩み続けるということを御言葉は私たちに教えてくれます。またそれはその時に御言葉を見てまいりましょう。さてこの千年王国には素晴らしい約束が記されています。素晴らしい祝福の約束です。しかしそれで言いながら新約聖書の中を見ていきますと、また黙示録をこうして見ても20章のこの始める部分に少しだけ千年王国のその祝福が記されています。あまりにも記載が少なすぎる。なぜこんな素晴らしい祝福が与えられるこの千年王国の時間、そのことについて聖書が新約聖書があまり触れていないのか、おそらく皆さんもそういう疑問を抱かれるかと思うんです。実は聖書がそのことについて教えていないんじゃなくて、聖書はそのことについて教えてるんです。新約聖書は非常に少ないんですけども、実は旧約聖書の中にたくさん記されてるんです。今から私たちが見ていくのはこの千年王国という我々クリスチャンに約束されている素晴らしい祝福です。この千年王国ってどんなに素晴らしいのか、今から私たちは9つのことをご一緒に見ていきます。今日はたくさんの旧約聖書の箇所を見たりしますので、ぜひ御言葉をご一緒に見ながら神様のメッセージを聞いていただきたいと思います。まずその祝福の一つ目ですけれども、主イエス・キリストによってこの千年間は統治される時代です。当たり前のことですけれども、イエス・キリストがこの千年王国を治められると、さっきからお話しているように生徒たちも一緒になって治めるわけですけれども、イエス・キリストが全てを治められるんだと。詩編の2編の中に6節のところに、私は私の王を立てた、私の聖なる山シオンにとあります。 私は私の王を建てた聖なる山シオンにと、エルサレムに王が建てられるという話です。これは過去の話ではありません。これからの話です。千年王国になる時の話です。その時にこの王が建てられ、この王によって全てのことが収められるんである、そのことを予言しているわけです。主イエスキリストがこの地上にお見えになった時に、イエス様はご自分が王であるということを人々の前に隠してらっしゃったんでしょうか。ご自分が一体どんな存在であるかということを人々の前で隠しておられたんでしょうか。違いますよね。主イエスキリストはご自分が誰であるかということを明らかになさいました。ご自分が神であることも、ご自分が救世主であることも、ご自分が王であるということも明らかにされた。ですから最後の審判のところを思い出していただくと、ピラトの前に立ったときにピラトがこんなふうに言ってます。あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのか。ユダヤ人の王としてあなたたちが呼んでいるあのイエスをどうしたらいいというのか。そのようなことをユダヤ人たちに問いかけています。その時ユダヤ人たちは十字架につけろと叫んだと。つまりイエスは救い主としてこの世にお見えになった。イエスキリストは王としてお見えになった。だってこの方は人々が認めようと認めまいと永遠に王です。でもこの方が最初にお見えになった時に、この初臨の時はこの世は彼を王として認めませんでした。彼を退けました。しかしこの王の王であり主の主であられるお方、19章の16節ではそう言ってましたけれども、この方が地上に帰って来られる時にはご自分が王であることを明らかにされるだけじゃない、誰もこの王に逆らうことができなくなります。というのはこの詩編の先ほどお読みした2編の9節のところに、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き焼き物の器のように粉々にする。つまりこの箇所が教えていることは、帰って来られる王イエスキリストは初臨とは違い、最初に来られた時とは違い、この時は彼に逆らう者たちに裁きを与えるという話です。この方に逆らうすべての者たちに対して裁きが下るということ、そのことを教えています。しかしまずこの千年王国の素晴らしいところはどこかというと、私たちの愛する主がこの千年の間主権者としてすべてを治められるって、それがまず一つ目の祝福です。で、二つ目にこの千年王国の時代が来ると、その前ですけれどもイスラエルが救われます。これが二つ目の祝福です。今私たちが知っていることは、この教会の時代イスラエルの心は神に対して大変かたくなです。かといってユダヤ人たちが今救いに預かっていないかというと、預かっています。よく私たちがイスラエルに行った時にも、あえてユダヤ人でイエス・キリストを信じたメシアニック・ジューと呼びますけれども、この人たちを呼んできてどのように彼らが救いに至ったのか、そういう証を聞いたことがあります。ですから神の働きは継続しています。ただ御言葉が教えているのは、今のこの異邦人の時代、この教会の時代、彼らの心は固くなりされています。でもいつまでもこういう時代が続くんじゃない。このイスラエルが救いに預かる時がやってくるんです。旧約聖書の中のエレミヤ記の30章のところにこのように記されています。誠に主はこうおせられる、おののきの声を私は、おののきの声を我々は聞いた、恐怖があって平安はない、男がこう埋めるか、さあ尋ねてみよう、私が見るのになぜ男が皆産婦のように腰に手を当てているのか、なぜ皆の顔が青く変わっているのか、ああその日は大いなる日、比べるものもない日だ、それはヤコブにも苦難の時だ、 しかし彼はそれから救われるって。さて一体何の話をこのエレミアの30章が我々にしているのか。ヒントはヤコブにも苦難の時と書かれています。つまりイスラエルにとって今まで経験したこともないような前代未聞のその困難というものが訪れるという話です。一体いつの話なのか。今の私たちはそれが何の どの時代を指しているのかが分かります。つまり患難時代の話ですよ。この箇所私たちにこう言います。その日になると万軍の主の御告げ、我らは彼らの首の首輝を砕く、彼らの縄目を解く、他国人は二度と彼らを奴隷にしない、彼らは彼らの神主と私が彼らのために立てる彼らの王ダビデに仕えようって。このようにエレミアの30章に今5節から9節までお読みしたんですけれども、ね、彼らが今まで経験したことのない苦しみを経験し、でもそこから彼らは救い出されるんだと、そして彼らはダビデ王に仕えるんだって言ってます。この箇所が私たちに教えていることは一体何かって。今お話したように患難時代によってイスラエルは大変な苦しみを経験します。でも確かに神は彼らをそこから救い出される、そして彼らはダビデ王に仕える。このダビデ王というのはダビデ王の子孫である約束の救世主に仕えるという話です。イエス様に仕えるという話です。もう皆さん御言葉を学んできてよくお分かりになるように、主イエスキリストが帰ってこられるときに、さっきも見たようにイエスは王として人々が彼に仕えるんです。その話をエレミアは予言したわけです。千年王国を迎えるときにイスラエルは救われます。でそのことに関してパウロはローマ書の11章の26節で、こうしてイスラエルは皆救われるということです。イスラエルは皆救われるって、これはイスラエルのすべての人々が救われるという話じゃありません。神によって選ばれていたイスラエル人が救われるということです。どの時代でもどの民族でも私たちの罪が許されてこの救いに預かるには、主イエスキリストのその救いを、神が備えてくださったその救いを受け入れることが必要です。この方以外によっては誰によっても救いはありませんと教えるように、神が人類に備えられた救い主はただ一人です。その方を信じる信仰によって救われる。ですからこのイスラエルの人々に関しても同じことです。彼らもこのイエスが誠のメサイア救世主であること、そのことを信じて救われるわけですが、千年王国が訪れるときにイスラエルが救われるということは、この神の選びに預かっていたイスラエルがこの救いに預かるんだと、それが起こるということを聖書は私たちに教えてくれています。そして続けて3つ目です。この千年王国が訪れるとき、この時に神がアブラハムに約束されたその約束が成就します。アブラハムに与えた約束が成就するんです。ちょっと皆さんこっち見ていてくださいね。だって皆さんご存知だから。創世記の中に信仰の父と呼ばれる人物が出てきます。アブラハムです。創世記の12章のところで神はアブラハムと契約を結ぶんですけど、その当時まだ彼はアブラムと呼ばれていました。ここまでいいですよね。このアブラム、彼は妻のサライと甥のロトと、そして彼が得たすべての財産と波乱で加えられた人々を伴ってどこに向かったかというと、西に向かったわけです。そしてカナンの地にたどり着くわけです。現在のそのイスラエルです。そこで主はアブラムにこう言うんです。あなたの子孫に私はこの地を与えます。この地は、このカナンの地は私があなたに、あなたの子孫に与えるところである。このような約束が創世記の12章の中に出てきます。5節のところから7節のところ、いいです、それちょっと頭に入れててくださいね。皆さんよく存知でした。 こうして神がアブラハムに約束を与えたんです。このカナンの地をあなたの子孫に与える。実はこのことが繰り返されています。創世記の13章の中でもロトがアブラハムと別れた後、主はアブラハムに、繰り返しますけどこの当時はアブラムですけども、言うんです。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えようと。だからあのカナンというところをユダヤ人たちは自分たちの土地だと主張し続けるわけです。神の約束があるからです。神様がそのように約束された、これは私たちが神から約束された土地だって。また15章の創世記の15章の18節にも、その日主はアブラムと契約を結んで仰せられたと。私はあなたの子孫にこの地を与えるって。ですからこのカナンの地というのを神はアブラムの子孫に与えるということを約束なさった。そこまでいいですね皆さん。こういう約束が神によって与えられた。そしてエゼキエル書の39章のところに、27節から、私が彼らを国々の民の間から帰らせ、彼らの敵の地から集め、多くの国々が見ている前で彼らのうちに私の聖なることを示すって書いてある。つまり神様が何を約束したか、紀元70年以降イスラエルは世界に離散しました。国を持つことのない国民として、1948年までイスラエルは国がなかった。でも神が彼らを集められたんです。そしてイスラエルが国家として誕生しました。今も神はイスラエルを集めてらっしゃる。だってそのように神様が約束されて、そのように神はことを行ってらっしゃる。そこで千年王国の時代に何が起こるかというと、神は約束されたようにこのカナンの地をアブラハムの子孫にお与えになります。ちょっと皆さんの頭の中でちょっと想像力働かせてください。もちろん皆さんの聖書のその後ろに地図があるかもしれません。そこにイスラエルの12部族のその旧約時代の土地が記されてますけれども、これは千年王国の話です。いいです。イスラエルのその地図を頭に描いていただいて、エルサレムを中心に考えましょう。いいです。エルサレムの北に6つの部族の与えられた相続した土地があります。エルサレムの南には5つの部族に与えられた土地が出て、与えられ相続、彼らが相続する土地が出てきます。北から順番に言いますよ。まず最初に出てくるのはダンという部族です。でこれらはすべてエゼキエルの48章の中に出てきます。エルサレムの北の話です。そして一番上から、北から言うとダンがあって、アシェルがあって、ナフタリがあって、マナセがあって、エフライム、このエフライムっていうところはあのガリラヤ湖の西側にあたります。そしてルベンが最後です。ルベンっていうとあのサマリアの地方です。そこを彼らが相続するわけです。千年王国の話ですよ皆さん。そしてあのエルサレムのあたり、ここはユダ族が相続します。でそのことはエゼキエルの48の8節から22節に出てきています。さあ今度はエルサレムの南側の5つの部族です。北から順番にこれも言います。ベニヤミン、シメオン、イッサカル、この3つの部族が相続するところはあの死海の湖からずっと西側に行ったところ、そこを彼らが支配するわけです、相続するわけです。そしてその後ゼブルンがあって、ガドが続きます。これは48章エゼキエルの23節から29節に出てきます。どこまで皆さんがこの地図を描いてくださったかはともかくとして、このように千年王国になるとイスラエルにだけこのような土地が与えられます。なぜかというと、さっきからお話しているようにその約束がアブラハムに与えられたからです。千年王国になっても同じように その約束が続くわけで、その約束通りにこの12のイスラエルの部族がその土地を相続するわけです。次4つ目、千年王国の時代には異邦人たちが王なる神を崇拝します。旧約聖書の御箇所の4章の中に終わりの日と記されているところが出てきます。4章の1節のところに。じゃあその時に何があるか。多くの異邦の民が来て言う。さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主は自分のご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。ユダヤ人でない異邦人の民がエルサレムに集まってきて、そしてその主を崇拝する様子です。また皆さんのところにも書いておいたように、ゼカリア書の14章の16節の中、ここにはエルサレムに攻めてきたすべての民のうち生き残った者は皆毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくるって書いてある。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち生き残った者たちは、つまり言ってることはこういうことです。肉体を持ったまま、生きたまま千年王国に入った人たちの話です。何度もこのことを我々見てきましたでしょ。あなたはその中にはいません。あなたは栄光の体をもういただいています。旧約の生徒たちも同じです。観難時代に殉教した多くの信仰者たちも同じです。栄光の体をいただいて千年王国に入っていく私たちと、観難時代を生き延びて肉体を持ったまま千年王国に入っていく者たちがいるわけです。今お話しているのはこの肉体を持ったまま千年王国に入っていく者たちの話です。いいです。生き残った者たちは、生き残った者たちの話です。肉体を持ったまま千年王国に入っていくそのクリスチャンたちの話です。で、彼らが何をするかっていうと、毎年万軍の主である王を礼拝しって書いてます。毎年彼らはエルサレムに来てこの王を崇拝するって、ね、このようなことが千年王国にあって起こるんだと教えています。千年王国にあって異邦人がそのようにしてエルサレムに登ってきて、そしてこの王を崇拝するようになると。イエス様が全て治められるんだ、イスラエルの選ばれた者たちが救いに預かるんだって、そしてアブラハムに約束されたその約束が成就するんだって、そして異邦人が集まってきて彼らがこの王である方を崇拝するって。5番目には、義と平和と喜びの時であると。この千年王国というのはそういう素晴らしい時です、ね、義と平和と喜びの時です。なぜかというと、まず一つ目に私たちが覚えるべきことは、この時代はサタンが全く働けない時代でしょ。サタンは完全に捕らえられて、彼は人を惑わすこともできない、はい、ですから大変平和なんです。しかもこの千年王国の時代を治める方は平和の君と呼ばれるお方です。思い出しますね、皆さん、イザヤ書の9章の中にこのイエス・キリストの名前に関してこう言ってます。この方は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、そして平和の君であると。プリンス・オブ・ピースです。このようなお方が治められるところに当然平和が存在するのは明らかです。またイザヤ書の中に、この後結構イザヤ書を挙げていくんですけれども、 11章の中に正義を持ってよるべのないものを裁くんだと書いています。主イエスキリストは義なるお方です。この方がなさることは全てにおいて正しいと。その方がなさる裁きというものは全てにおいて完全です。ですから平和の君が平和をもたらすだけじゃない、この義なる方が治めておられる間、そこには常に正義が存在すると。そしてもう一箇所、イザヤ書の12章の3節と4節のところにこのように記されています。そこにはあなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むって、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むって、この救いの泉から水を汲む、この救いっていうのはただイスラエルを苦しめてきたその敵からの解放だけではありません。ここに言われていることは、ここで言われていることっていうのは神の与えてくださる祝福を表しています。というのはこの12章の2節のところをご覧いただくとこんなふうに書かれています。そこには見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない、ヤハ主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。お気づきになります？皆さん、2節のところは救いで始まり救いで終わってるんです。そしてその後で彼らは喜びながら救いの泉から水を汲むというのが3節に出てきています。彼らは神様から素晴らしい祝福をいただくんです。それで喜ぶんです。敵からの救いもあるし、罪からの救いもあるし、そしてそれ以上に救いによって神は私たち一人一人、この場合はイスラエルですけれども、彼らに心の満足を与えてくださる。だから彼は喜んでるんです。どんなにものがあっても心が喜んでいなければ、つまり心が満たされていなければ喜びなんかありません。この12章が私たちに教えてくれるこのイスラエルの姿っていうのは、そのような救いがあるとともに彼らの心が本当に満たされている様子です。だから思い出しません？皆さん、イエス様がヨハネの7章の中で、誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさいとおっしゃった。心が乾いている様子をイエス様ちゃんとご存知です。私のところに来なさいって、私のところに来るときにあなたたちはあなたたちに一番必要な罪の許しを得ることができる。ただそれだけじゃない、あなたの心が満たされるという話です。信仰者の皆さん、どうです？我々クリスチャンというのはこのように神様から本当の満足というものを与えてくださった、与えられたものです。この世のいかなるものをもってしても得ることのできない神様の満足を与えてくださった。そのことを喜びながら、このイスラエルのようにあなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよ、皆が崇められていることを語り継げよ、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせよ、シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方って。お気づきになりますでしょう？彼らは本当に神様を称えてるって、神のなされた御業に喜んでる。我々信仰者は自分がそうなのかどうかって心を探ってみなきゃいけませんでしょ？だって神はあなたに救いを与えてくださった、罪からの許しを与えてくださった、あなた新しく生まれ変わった、同時にこの世の中のすべての人々が主を知らなければ絶対に得ることのない本当の満足を神は与えてくださった。だからそのことに関して、祝福に関して黙示録の7章の中にも、彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありませんって、飢えることもなく乾くこともないって、 満たされているからです。また御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。ですからこの千年王国になると何があるかって、この時代というものは義なる神がすべてを治められるから義にあふれるところであり、また平和の君である方が治められるゆえに平和にあふれるところであり、そしてその祝福をいただいた者たちが喜びながら主に仕え続けるところである。そのようなことを私たちは知ることができます。義と平和と喜びの時である。パウロはこんなことをローマ書の14章の中で言ってます。17節に、なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜びだからです。神の国は義と平和と聖霊による喜びである。まさに今まで私たちが見てきたようにこのような祝福に私たちは預かるんだ。6番目に呪いからの解放があると言います。呪いからの解放です。一体どんなことなのか、ちょっとこれも皆さんよくご存知なんでこちら見ててくださいね。そして皆さんの頭の中でしっかりとこの箇所を覚えてください。思い出してください。ちょうどアダムが罪を犯した時の話です。神がアダムに対してこんなことを言ってます。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので土地はあなたのゆえに、その後何て覚えてます？土地はあなたのゆえに呪われてしまったって覚えてますか皆さん。創世記の3章の17節のところでそう言われたって。それゆえにこの世界には憎しみであったり敵対心というものが存在するんです。人間の間においても人間界においてもそのようなものが存在します。ですからお互いが例えば憎しみあったり敵対心を持ったりして、そしてさまざまな犯罪が行われてきました。でもそれっていうのは人間界だけではありません。動物の世界でも同じことが言えます。敵が存在し、そして例えば肉食獣は草食動物を襲って食べるって。いいです、これは神のもともとのご計画じゃないんです。呪われたゆえなんです。ですからこの千年王国になるとそういったものが全て変わります。ちょっとイザヤ書を開けていただきたいんですが、イザヤ書の17章、あ、ごめんなさい、11章、11章の6節のところからご覧くださいます。イザヤ書の11章の6節、狼は子羊とともに宿り、ヒョウは子ヤギとともに伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜がともにいて、小さい子供がこれを追っていく。メウシとクマとは互いともに草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように、なんてあります、皆さん、藁を食うって。そんなライオン見たことあります？藁を食ってるような。今6節7節に書かれてあったのは今の自然界とは全く違うそのありさまが書かれてましたでしょ。狼と子羊は共に宿ることはないんです。敵同士ですから。これしかし千年王国になるとそういったものが全て変わる様子が書かれてました。八節見てください。血の実子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べるって、そういう毒蛇に対しても毒が、今でしたら噛まれてしまうわけで毒が回って大変なことになってしまう。でも千年王国になるとそのそういったことも起こらないという話です。 9節に、私の聖なる獲物どこに置いても彼らは害を加えず損なわないって。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。ですからまずこのイザヤ書の11章を教えるのは、千年王国になると今とは全く違う自然界です。殺し合いがなくなるんです。みんなが平和の中に共存するという話です。またイザヤ書のもう少し後ろ30章に進んでみてくださいます。今度は動物ではなくて自然界の話になっていきます。イザヤ書の30章の23節のところから、主はあなたが畑にまく種に雨を降らせ、その土地の産する食物は豊かで需要がある。その日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはみ、畑を耕す牛やロバはシャベルや熊手で振るい分けられた味の良いマグサを食べる。非常に豊かな様子が書かれています。種をまくと神がそこに雨を降らしてくださる。今でしたら農業に携わっている人たちは、すべてのその収穫というのはお天気によって左右されます。しかしこの時代になるとそういうことがないって、種をまくと神が雨を降らしてくださって、そして栄養にあふれたものが育っていくんだって、そういう話です。35章に進んでみてください。今度は荒野と砂漠の話が出てきます。35章の1節と2節のところに、荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ喜び喜んで歌う、レバノンの栄光とカルメルやシャロンの栄光をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見るって。砂漠地帯にあって、荒野にあって、このようにそこが花が咲き乱れるような、そういったところに変えられる様子です。また同じ35章の7節にも、焼けた地は沢となり、潤のない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらはアシアパピルスの茂みとなるって、ね、焼けた地にその水が湧いて豊かに潤される様子です。これもすべて人間が罪を犯したことによって、すべてが呪われてしまっていた。その呪いが止んで、そしてそこから解放されるからです。このようなことが千年王国に約束されています。感謝のことに、私たちはそこにあって、私たちは実際にそこに住むわけでしょ。そして非常に食べ物にあふれる様子、食べ物が豊富である様子がこの御言葉の中に記されています。特にヨエル書の中に出てきます。ヨエル書の2章の中に21節が、地を恐れるな、楽しみ喜べ、主が大いなることをされたからだ、野の獣たちを恐れるな、荒野の牧草は燃え出る、木はその実を実らせ、イチジクの木とブドウの木とは豊かに実る、シオンの子らよ、あなた方の神主にあって楽しみ喜べ、主はあなた方を義とするために初めの雨を賜り、大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。内場は24節、穀物で満ち、石亀は新しいブドウ酒と油とであふれる、イナゴバッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年年を、私はあなた方に償おう、あなた方は飽きるほど食べて満足し、あなた方に不思議なことをしてくださったあなた方の神、主の名を褒めたたえよう。神はさまざまな災いに対してそれを償おうとおっしゃる。このような祝福でもって彼らは満たすって、食べ物はあふれてるし、 そして水瓶は新しいブドウ酒と油でもってあふれている様子です。大変食べ物が豊かに備えられること、そのことが御言葉に約束されています。千年王国などそんな時代になるって。そしてあと2つです。イザヤ書の33章お開きくださいます。この24節のところにこのように記されています。そこに住む者は誰も私は病気だとは言わず、そこに住む民の罪は許される。罪に言えることは何かというと、千年王国において病によって患うことがないということです。病からの解放がこの箇所に記されています。私は病気だと言わないということです。そこに住む人々は。そしてイザヤ書の35の5と6のところもこう書いています。その時目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。ありとあらゆる病から解放される話です。この千年王国においてはいかなる病も存在しないって。ここにあるように目に不自由がある人たち、耳が不自由な人、こういった人々はそういうもので煩わされることがない。それがこの千年王国なんです。そういう時代だと見事私たちに教えてくれます。そして最後に9番目に、この観覧時代を超えて千年王国に入ると、千年王国に入った人々って大変長生きです。ちょっとこれまで見てきたことを整理しますよ。皆さんちょっと見ててくださいね。観覧時代を生き延べたクリスチャンたち、あなたと私と同じようなこの肉体を持って千年王国に入っていきます、ね、そして千年の間死ぬことはないんでしょうか。どうなってしまうんでしょう彼らは。実は聖書はそのことについて詳しい説明を与えていません。ただ一箇所だけがこの死に関してあるヒントを与えてくれています。それがイザヤ書の65章なんですが、そこちょっと開けてくださいます。イザヤ書の65章の20節のところですけれども、千年王国における死についての話がここにあります。そこにはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされるって、こんなふうに書かれています。まず言えることは、千年王国において肉体を持ってそのまま千年王国に入ってきた人たち、彼らはたくさんの子供を産みます。その子供たちの寿命も今よりもはるかに伸びるようです。なぜかっていうと、100歳で死ぬ者は若かったとされるって言ってるんです、ね、今だったら大変な長寿を全うしたって言われるでしょう。でも千年王国になると100歳で亡くなったらすごい、あら早死にだわねと言われるような時代だと書いてあるわけでしょ。ですから今よりも確かに長寿の時代になることはこの箇所は我々に教えてくれています。しかも100歳にならないで死ぬ者がいるんです。そう書いてますもんね。どんな人かっていうと、呪われた者たちだけが早く死ぬという話です。じゃあ呪われた者たちって一体何なのかって、これは栄光の体を持っている人ではありませんでしょ。栄光の体を持っている人は呪われるようなことをしないからです。じゃあこれは誰の話かっていうと、肉体を持って千年王国に入って、そしてそこで生まれた子供たちの話です。大変な数の子供たちが生まれます。 その子供たちは死を経験する者たちがいるというわけです、その中にね。じゃあなぜ千年王国に入ってそこで生まれた子供たちが死ぬのかっていうと、書いてますでしょ、呪われたものだから。つまりこういうことです。千年王国の間に生まれた子供たちも、今のあなたと同じように、私と同じようにイエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われるんです。千年王国に生まれた子供たちも同じように救いに預かることが必要なんです。でも多くの人々はその救いを拒んで罪の中を歩み続けるんです。神に逆らい続けるんです。その結果彼らは死を経験するんです。なぜならば神の前に呪われたものだから、神に逆らい続ける者たちだから。ですから千年王国に生まれた子供たちの中で神の救いを拒み続け、そして罪を犯し続ける者たちに対して神はこのような裁きを下される。それゆえに彼らは死を経験するという話です。じゃあ罪を犯さなかった者たちはじゃあ何年生きるのか、そのことは残念ながらここに書かれてないんです。あの奈良神学校の学長であったジョン・ワルボン先生は、おそらく千年の間に死ぬであろうとそのように言います。ただそのことに関して聖書的な根拠はないとも言ってます。つまり聖書がそのことを教えていないということです。ですからもう我々そこで止めておかなきゃいけないわけですね。わからないから。ただ言えることはこういうことです。いいです。千年の間に信仰を持って千年王国に入った人たち、彼らがどうなるか分かりませんけれども、もし彼らが死を迎えたとします。肉体的な千年の終わりになると彼らの肉体はよみがえって、そして私たちと同じように新天新地に入っていきます。もし彼らが死を経験しなかったとすれば、彼らは千年の終わりに変えられて栄光の体をいただいて私と同じように新天新地に入っていく。その間に生まれた子供たちも言います。彼らがもし救いに預かって、そして彼らが死を迎えたとしたら、さっきお話したと同じように彼らは最後によみがえって新天新地、救いに預かった子供たちがそのまま生きたとしたら、彼らはそこで栄光の体をもらって新天新地に入って私たちと共に永遠を過ごすんです。さて今日私たちはこの千年王国ってどういう時代なのかっていうのを見てきました。この箇所が私たちに教えてくれていること、少なくともその中の一つっていうのは人間の罪深さです。人間の罪深さだって皆さん思い出してくださいます。この千年王国というのは我々人間を惑わすサタンの働きは全くないわけでしょ。しかも主イエス・キリストご自身が義と平和を持ってこの世界を治めてらっしゃるんですよ。こんな理想的な世界に住むことができたら、この救いを拒む人なんか誰もいないと思ってしまいます。理想的じゃないですか。イエス様がいらっしゃって、イエス様が治めてらっしゃって、そして我々人間を惑わすサタンも全く働けないでいるって。でも現実はというと、たくさんの未信者たちが最後にサタンと結託して神に挑もうとするわけでしょ。つまりね、皆さん、千年王国であろうと今の時代であろうと、主イエス・キリストの救いを拒む人々っていうのは、拒みたいから救いを拒むんです。どんなに素晴らしい環境下にいても、イエス・キリストの救いを信じたくないと思ってる人は信じないんです。私たちが考えることは、もう少し素晴らしい環境であれば、例えばもっとクリスチャンが多いところだったら信じる人が増えるかもしれないとか、いろんな条件を考えるんですけど、人間というのはそんなふうにうまくいきません。信じたくないものはどんなに環境が変わっても信じないんです。 そのことを教えてくれてるんです。こんな理想的な世界になっても大変多くの人たちが救い主を信じないということです。人間ってそれほど罪深いんです。人間は私たちの創造主なる方、唯一の救い主である方に心を開こうとしない。だからもしこの中でイエス様をお信じになっていらっしゃらない方がいらっしゃるとしたら、あなたが覚えなきゃいけないのは、あなたがイエス・キリストを拒んでいるのは誰かのせいじゃないんです。サタンの惑わしの結果じゃないんです。あなたがイエスを信じたくないから信じないんです。イエスの救いを拒み続けているのはあなた自身の意思なんです。自分には必要ないとしているからその救いを拒み続けているんです。それを誰かのせいにすることはできないんです。このような素晴らしい環境でも信じたくない人は信じなかったんです。だからあなたはそのことを覚えなきゃいけない。誰のせいにすることもできない。あなたの誤ったその愚かな選択があなたを永遠の滅びへと導くんです。その責任はあなたにあります。だから救いの機会があるときに救いを求めて出てくることです。心からの悔い改めを持って主の前に救いを求めて出てくることです。その時に主はあなたにそれを与えてくださる。でも皆さんもよくご存知のように、その恵みの時がいつまであるか我々には分かりません。もう裁きの日が近いんです。だからそのチャンスが与えられている今日、その救いに預かることです。そのことを心からお勧めします。信仰者の皆さんもこんなに素晴らしい約束を主は私たちにくださった。今我々は罪が許されて神の子供とされて神と共に歩むことができる素晴らしい祝福に預かっています。将来見たら素晴らしい約束があります。疑う余地のない約束です。だからこそ今しっかり生きることが必要なんです。なぜなら神様は今あなたをこの地上に置いてくださっている。こんな素晴らしい神がおられることを伝えるために、こんな素晴らしい救いがあるんだということを伝えるために、神はそうしてイスラエルを用いてこられた。教会を用いてこられています。神はあなたを用いてそのメッセージを人々に伝えるように。ですから信仰者の皆さん、与えられたしっかり務めを覚えて出て行ってこのメッセージを語り続けることです。裁きがあることを教えなきゃいけない。そして同時に救いがあるということを伝えなきゃいけない。これこそが人間が聞かなきゃいけないメッセージです。彼らが聞かなきゃいけないメッセージです。あなたの愛する者が友人が聞かなきゃいけないメッセージです。そのメッセージを神はあなたや私に託してくださった。しっかり語り続けていくことです。ぜひその思いを持ってこの一週間歩んでください。お祈りしましょう。父なる神様、素晴らしい約束をあなたは私たちに備えてくださいました。この千年の王国に私たちを導いてくださり、主と共に私たちもこの世を治めるんであると。神様、あなたが備えてくださったものはあまりにも素晴らしすぎて、私たちが受けるにふさわしくないものばかりです。しかしあなたはこのような祝福を約束してくださり、その祝福を与えてくださいました。だから感謝を持ってあなたに従い続けることができるように、与えられたそのこの素晴らしい救いを伝えるというその務めを喜びを持って感謝を持って成し続けることができるように、この一週間もどうぞ私たちの歩みを導いてください。主よ、どうぞこの愛する一人一人の上に豊かな祝福を与えください。救われている者の信仰を強めてください。今日を無駄にすることがないように、また救われていない魂がいるなら今日が救いの日となるように、その心に働いてください。御言葉を感謝し、またあなたの恵みに心から感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。